そうしましたら、これから新井先生の口を通して御言葉をお受けします。説教題は慈しみと愛と題して説教してくださいます。お願いします。
おとといの金曜日から昨日の土曜日にかけまして、施工保育園の年長組のお泊まり保育というのが行われました。7月に予定されていながら雨のために順延されての開催となりましたが、今回も残念ながら雨でございました。でも2度の延期はできないということで、プログラムを一部変更して行いました。当初の予定では日中は宇治にある YMCA のリトリートセンターに行って野外遊びをすることになっていましたが、それができなくなりましたので、急遽大阪南港で開催されている昆虫大冒険という企画展に行ってきました。キャンプのテーマが虫だったのでちょうどいいなということだったんですが、魔法のトンネルを通りますと自分が小さくなって巨大な虫の世界に迷い込むという、そんな設定でございました。ちょっと気持ちの悪いトンネルを通るんですが、そのトンネルを通ると本当にまるでその気になるのですから、園児というのはやはり不思議なものといいますか、まだまだファンタジーの世界に生きてるんだなというのを改めて思ったところです。楽しく過ごした後、いつもはリト線でお風呂に入ってから帰ってくるんですが、そこに行けなかったのでどうしようかというところで、こちらについては中西所長のご厚意でイマジンのお風呂を使わせていただきました。しかも帰りは雨がばらついていたので、所長をはじめイマジンのスタッフのご厚意で車で園まで送り届けていただくというおまけがついて、職員はもうすでに来年もイマジンのお風呂を使わせていただくというつもりでおり、感謝でございます。ただ一人600円って言われたので子供割引をぜひお願いしたい。ちなみに今回まだお支払いはしていました。親元を離れて友達や子供先生たちだけと過ごす1泊2日お泊まり保育、どこの園でもやっているような行事でございますが、子供たちにとっては楽しみであると同時にちょっとした冒険のような時でもございます。そしてそれを乗り越えて一回り大きく成長いたします。親元を離れて自分で何でもしなければなりませんから、何かと行動が滞ってしまうような、そういう子もいます。保育士たちが普段よりも多くついてサポートをいたしますが、そのサポートの中で一番難しいなと思うのが、いつもそうなんですが、待つということです。団体行動ですから、じっくり向き合って待っていられないということも多いです。またできないことをいくら待ってもできないままです。でもできること、あるいはしようとしているということがあるなら、仮に例えば焦ってしまってできなくなっていたんだったら、待ってあげれば落ち着きを取り戻すというようなこともある。ですから子どもの負担にならない程度に待つということが求められます。でこれがなかなか難しい。大人はすぐに解決したくなるんです。またその力を持っています。ですからすぐ手を出したくなる。で例えばお泊まり保育の2日目の朝食の時です。ビュッフェ方式でサラダやウインナーなど自分で好きなだけ取るんですが、その中で目玉焼きを作るというのがございました。これはみんなやるんですけれども、目玉焼きを作るのに子どもたちは自分で卵を割ります。そしてそれをホットプレートの上に乗せる。でも今時の年長児ぐらいだと生卵を割るという経験はほとんどしてないんでしょうか。極めて危なっかしいわけです。コンコンと卵を打ちつけて傷をつけた後パカッと割る、皆さんよくご存知の行為ですが、その時にぐしゃっと潰すのは普通の子です。ゆで卵のようにむき出す子もいたりして、横で見ていた園長の顔はさぞかしすごいことになっていたんだと思うんです。何せ手を出せませんから見ているしかない。 その様子を写真に撮っていた保育士が園長の顔を見て爆笑しておりました。どれだけ心配するんだっていうぐらい保育士の方が余裕があるようです。日常の保育や子育ての中でも先ほども言いましたが、待つというのはとても大切な要素です。つい手伝ったり口を出したくなる場面少なくありません。それを待ちます。何かいけないことをした時には懇切丁寧に何がどうしていけなかったかということを解き明かす。ただダメだと叱るのではなくちゃんと説明してあげる。これも根気のいる作業です。でも子供と大人というのはペースが全く違います。ですから早く歩ける大人がゆっくり歩く子供を待つというのはよくよく考えれば当然のことなんです。で、先ほどお読みいただきました箇所2箇所ですが、一続きのお話です。テーマは悔い改めで、ここに待つという要素が絡んでまいりました。後半のイチジクの木の例えを中心に見てまいりましょう。実のならないイチジクの木の例え、これはまさに待つ、正確には待たれているということがテーマのようです。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えました。イチジクはイスラエルでもポピュラーな植物。聖書では最初の人間アダムとイブが禁断の木の実を食べた後、裸でいることに気づいてイチジクの葉で体を隠したというところに出てくるのがイチジクです。イチジクは果物ですから、まあ、この人はイチジクを収穫しようと思って、まあ、植えました。やがて収穫できる季節になってイチジクの実を探しにブドウ園へ行きます。ところがイチジクは実を実らせていませんでした。そこで管理人は言いました。管理人に言いました。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。で、まあ、これを読みながら、はてイチジクは植えてからどのぐらいで実を実らせるようになるんだろうかと疑問に思って調べてみました。桃栗3年柿8年というような言葉がございますが、イチジクはどのぐらいなのか。でイチジクというのは漢字で書きますとご存知の方もおられるかと思いますが、無果実と書きます。ない花実、ない花実と書きます。花を咲かせずに実を実らせる、そう思われるのが語源だそうです。確かにイチジクは花をが咲いたようには見えないそうです。でも花を咲かせずに実をつけるということはありえない。実は実の中に花を咲かせているというんです。なるほど、イチジクの実最近もいただいて、食べましたが、中はブチブチの集まりになっている。あれが花、そして実になっているんだそうです。でしかもオスの木とメスの木がある。実をならせるのは当然メスの木でも、このメスの木が単位生殖というのをして実をつけるんだそうです。つまりオスがいなくても実をつけられる。でオスの木はじゃあ何であるかっていうと、種を作るときにオスの木が必要なんだそうです。実はなるけれども種にならないメスの木だけだと、ということになります。例えるならば、卵に例えると無精卵ということになるでしょうか。で種を取るためにオスの木からは受粉が必要になって、それがあると有精卵になると、まあ、こういう感じです。でついでに申しますと、実の中に花が咲くので人工授精というのはできないんだそうです。でこれはどうやって受粉するかというと、特別な蜂が間に入って受粉を、させてくれるそうなんです。でこの蜂、日本には生息していないということは、日本ではイチジクの種を取ることができないということになるんだそうです。だいぶイチジクの地区を語ってしまいました。これも話を元に戻しました。イチジク収穫ができるようになる、まあ、ここからが問題でございます。 種類にもよるんですが、おおむね2年から3年で収穫できるようになると。で、このブドウ園にイチジクを植えた人、3年間待ったということは、そろそろ収穫できる時期に差し掛かっているということになります。しかしイチジクは実っておりませんでした。管理人が答えます。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。ブドウ園の管理人はプロですから、イチジクの収穫のこともよく知っていたでありましょう。せっかくここまで育てたのだから、もう少し待ってみましょうと提案をしてくれました。しかも肥やしを足してみるという新しい方法、手段も提示してくれました。つまり待てば実りをもたらすという望みを抱きながら、せっかく収穫間際まで来ているのだから切り倒してしまうのではなく、待つということを求めたんです。で、このイチジク、そして実りは、素直に呼べば私たちを指していることでしょう。神様は一人子をこの世に下され、私たちが悔い改めて神様を信じるよう備えてくださいました。それは私たちが救われるためです。しかしこの世は一人子をすんなりと受け入れることをしませんでした。むしろ自分たちの都合や自分たちが作り上げたものを大切にしてきた、それを守ろうとするがあまり、多くの者たちがその御声に耳を傾けようとさえしませんでした。例えばそれは社会のルールであったり習慣であったり、あるいは個人的な都合と言えるようなものばかりだったでしょう。都合が悪ければそれらは無視するか排斥するというのが私たちの常套手段です。耳の痛い話には耳を塞ぎ、見たくないものは見ない。しかしそのために聞くべき声を聞き漏らし、見るべき真理から目を背けるというようなことも出てきてしまうんです。それは救い主の到来に際しても同じだったと言えるでしょう。ですからそういう人間を見て主人は、実りをもたらさないのならそのイチジクは切り倒してしまえと命じたのでした。実らない木を植えておくよりは実る木を育てたいと思うのは当然です。今の世の中に置き換えるならば、例えば実る木というのは何か効率を求めている、そんなところかと思うんです。効率を求めるならば、無駄なことは極力排除していけばいい、働かないやつは外してしまえばいい、役に立たないやつは捨ててしまえばいい。日本を含む欧米諸国、最近は中国やロシアといったかつての完全な共産主義国でさえ、資本主義のようなその経済観念のもとに国際経済というのは動いていきます。そこではより効率的に多くの利益を生むための努力がなされます。無駄はどんどん整理され排除されていく。生産的でないものは切り捨てられ、たとえ実りをもたらすとしても採算が合わなければ切り倒されてしまう。でもそんな世の中でもイエス様は待ちます。実りをもたらさないイチジクの木でさえ、肥料を足すなどして実りが来ると、その時が来るんだと信じて待ってください。そこには効率を求めたり、すぐに結果を求めるような現代的な考え方はもちろんないんです。イエス様が罪人とされた人々と交わったのも、このような社会通念の打破が目的の一つであったんじゃないかとさえ思わされます。実りをもたらさないと思われる木でさえ、大事に手入れをし、肥料を加えてやれば、と実を結ぶと信じて待っておられるのでありましょう。 実を結ぶ。すなわち私たちが悔い改めて福音を信じるのは、やがて訪れる終末最後の審判の時に備えるためです。そして本当の実りをもたらすまでは、この木は切らずに育ててみようと管理人であるイエス様はお考えになられる。実に終末が未だに訪れないのは、人々が悔い改めるのを待っておられるからだと聖書は証しをしています。イエス様の宣教の命令というのも、地の果てまで福音を述べ伝えなさいというものでありました。地の果てまで福音を述べ伝えなさい、これは見方を変えれば、福音を伝えられている伝えられてない人がいる、そういう状態だったらまだまだ不完全だと、そういう状態では最後の審判は行われないという理解も成り立つかもしれません。そして福音がもたらされるだけではなく、それを聞いた人たちが信じて悔い改めるのをさえ待っておられるのかもしれません。イエス様の望みはただ一つ、すべての人が信じて救われることです。そのイエス様に従おうとする私たちの望みは、同じくすべての隣人が救われることでありましょう。そのために先に気づかされた私たちは、福音を述べ伝えるために使わされている器であるという自覚を新たにしたいと思うんです。もちろん全員が信じて救われる、そのことを望みながらも、それが実現するとは限りません。待たれてなお実りをもたらさない一軸は切り倒されると予言されています。今日お読みいただいた最後のところにもあります。もしそれでもダメなら切り倒してください、もしそれでもダメなら切り倒してください、管理人はそう言いました。実りは待たれておりますが、無限に待ってもらえているわけではないんです。リミットは設定されているということになりましょう。それがいつで、どのような場面か、どのようになさるのかは私たちには知らされていません。ですが私たちが知っているのは、知らされているのは、今はまだ待たれているということ。そして気づかされたものには、待ったなしで悔い改めをすることが求められているということです。それでも気づかされた時から何らかの準備を始めるということではなく、気づかされた瞬間に実りをもたらすものとなれることが私たちに希望を与えているんです。悔い改めに準備は必要ではない、ただ私たちの罪の贖いとなってイエス様が十字架にかかってくださったので、私たちは終わりの裁きを恐れずともいいのだと、そのような告白がなされればそれで良いんです。私たちに唯一委ねられているのは、その告白に至るまでの信仰の決断です。私たちは救いへの希望を抱きながら、その時が来るのを待っています。キリストは福音がもたらされたすべての人が信じ従うのを待っておられます。共に共通しているのは、望みを抱いて待っているという点です。お祈りします。父なるお神様、このひとときを感謝いたします。地の果てまで福音が述べ伝えられ、そしてすべての人がその福音を信じて救われるその時まで、互いに感謝を持って与えられた務めを果たしつつ、救われて神の国にいることができるようにと、これからも祈り合っていくことができるように、私たちを守り導いてください。 私たちの信仰をさらに確かなものとしてくださいますように、またこの救われた喜びを隣人に分かち合っていくものとさせてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。